岩手医科大学命から、テーマは唾石症について。お話は口腔顎顔面再建学講座、口腔外科学分野、特任准教授の大橋悠先生です。大橋先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ドクター西野紹介してます。
はい、
西野と一緒に伺います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、今日のテーマ、読むことすらこう難しいところがありまして、唾液の唾
に石。
に石。
に症状。
はい。初めて耳にしました。
唾液が石のようになっていくっていうような話なんですかね。
ですかね。早速伺っていいでしょうか。
はい、はい。よろしくお願いします。いや、もう西川先生のもう第一声がかなり鋭いところになるんですよ。まあ、この話をまあする前にですね、唾液がまあ、唾液腺っていうところで作られてるっていうことをちょっとまず頭の中に置いてほしいんですけども、まあ、それはやっぱ作られた唾液は、どうやって出てくるかっていうと、口の中にやっぱこう、トンネル、管があって、まあ、そこから唾液が出てきて、口の中がこう、潤っていくっていうまあ仕組みになってます。で、唾液腺っていうのは、もう口の中に、大きい唾液腺が3つ、左右で3つずつ、合計6つですね、あります。で、1つが耳下腺という耳の下ですね。
はい。
で、もう1つが顎の下。顎の下と書いて、顎下腺。
顎下腺。
顎下腺ですね。あともう1つがベロの下、舌下腺ですね。ベロの下って書いて、ベロの裏あたりなんですけども、まあ、ここにいわゆる舌下腺というのがあります。あとですね、口の中に小さい唾液腺、小唾液腺っていうんですけども、まあ、その小唾液腺も口の中に無数に、たくさん点在しているっていうような状態です。でですね、まあ、この唾石症っていうのは、この管だったり、その唾液腺組織そのものに、石ころができてしまう症状のものを、ま、すべて唾石症と呼んでおります。
石ころができちゃう、詰まっちゃうっていうことですか？
あ、そう、ご名答でございます。やはりですね、その通りでございまして、せっかく作った唾液がですね、まあ、今言ったように管を通って出てくるはずが、途中に石ころができてしまうと、詰まって出てこなくなっちゃうんですね。まあ、それによって、まあ、様々な症状が起きるのが、この唾石症の本、まあ、病態と、病院での本体になりますね。
よく先生もちょっと私を見て意外に思われるかもしれないんですけど、僕結構こう見えてですね、食いしん坊なんですよ。
あ、そうですか。
なんで失笑、かよくさんが失笑してるけど、こう見えてね、はい、つまり、
食いしん坊
ということは、常にね、そうそう、ラジオっていいですよね。こう、食いしん坊ってことは常にこう、まあ、食欲というものに対する、まあ、まあ、思いがこう、ちょっと強いということが、はい、そう、よだれもですね、やっぱこう、出やすくて、この間ですね、
はい、
不覚にもですね、ちょっと腹が減ってて、で、こう、何行こうかなって考えてたら、本当によだれ垂らしたことありました。この年になってよだれ垂らして。いや、本当これマスクしてたからね、あんまりこう気づかれなくて済んだんですけど、これ本当によだれを垂らしたことがありました。ラジオで言っちゃってるけど。
はい、いや、秘密の話をね。
そして、こう、よだれというものはですね、はい、唾液ですね、というのも非常に馴染みの深いものなんですけども、
はい、
まあ、そもそもこの僕はまあ、このお腹が空いてよだれを出してるわけですけど、先生、もう一度この、唾液って何をしてるのかって、この唾液の役割ってことについて、ちょっとね、いろいろと説明してもらいたいと思うんですけど。
はい、ありがとうございます。まあ、唾液の役割は、まあ、大きく、まあ、5つくらいもあるんですけども、まあ、まずは、口の中を、まあ、粘膜、唾液によって、守ってくれるとですね、保護してくれるっていうのが大事な役割です。やはり、口の中が乾いてしまうと、まあ、まあ、想像するにもう、口開いてると、乾いてたら、もう、口の中がカサカサになって、非常に不快ですよね。まあ、これは、不快なだけではなくて、そこに今度、細菌、小さい菌とかが、まあ、繁殖しやすくなるような環境ができたりとか、まあ、そうすると今度は流れがないもんですから、バイ菌がそこにずっと留まった状態で虫歯になっちゃうとか、まあ、そんなリスクが出てくることももちろんあったりします。まあ、唾液が出てくると、まあ、この口の中をきれいに、まあ、流してくれるので、唾液が、しっかり流してくれることできれいに保ってくれるっていうこともありますね。で、あとはですね、食事をすると、まあ、今、お食事の話に石川先生からございましたけども、必ず口の中っていうのは、食べると、この口の中で酸性に傾くんですよ。アルカリ性酸性の酸性ですね。そうすると、まあ、歯なんかは酸性にやはり弱くてですね、まあ、表面がちょっとこう溶け出すような状態になるんですが、この唾液は実はちょっとアルカリ性なんですよ。そうすると、この唾液によって、表面がまた少し治ってくれると、再石化か。そうですね。
なるほど。
まあ、そういう大事な働きもあったりします。うん、まあ、あとは消化管としての働きですね、食べ物の消化をまあ、助ける。 ていうこともあったりします。まあ、実は難しい言葉で申し訳ないですが、唾液に含まれるアミラーゼと言われる、まあ、酵素ですね。まあ、分解するものですね。ご飯とかを分解して最終的にデンプンするって、まあ、小学校の時に習うこともあったと思うんですけども、まあ、そういう働きがある、まあ、成分も含まれておりますので、まあ、そうなって口の中から、消化管を通じて胃と吸収の方に向かっていく、そんな負担を、まあ、軽減するっていう大事な働きもあります。まあ、さっき最初にちょっと話した、まあ、バイ菌の繁殖の件もちょっと被りますけども、まあ、もちろんウイルスも同様で、まあ、そういったところに対しても、まあ、唾液の力によって、まあ、だんだんそういう力を、細菌とかウイルスの繁殖を防ぐっていう、まあ、非常に、まあ、体全体も守ってくれるような、まあ、最初の入り口っていうふうに考えてもらえるといいのかなと思いますね。
じゃあ、想像しただけで唾液が出てしまった、ドクター日誌は素晴らしいってこと
ですね。
つまり僕は常にですね、口の中を保護してですね、口の中をきれいにして、虫歯まで防いで、
そうですね、
消化吸収を助けて、はい、ウイルスの侵入を防いでるっていうことなんですよ。
いや、非常に健康なんじゃないかなって、もうすごく、勉強します。
その虫歯を防ぐってところっていうのは、もう少しちょっと詳しく聞きたいんですけど、はい、口の中酸性になって、はい、唾液でアルカリ性になるということは、はい、まあ、それで中和するんですけど、酸性になってちょっと溶け出すって言いましたけど、
まあ、多少ですね。
その溶け出したものを、はい、またこう、まあ、唾液の中のカルシウム分とかがこう、
そうですね、
コーティングしてまた直していく
ってい
うようなことも。
まあ、そういうイメージで。
する。いや、そういうイメージでよろしいですか。
そういうことですね。
は
い。
カルシウムっていうのが、今回の実は唾石症と、
キーワードになってきますね。
キーワードになってきます。
おっしゃる通りで、もう。素晴らしいですね。
ね、やっぱ唾液とは親和性がありますから、
ね。さすが、そしてドクター推察力も。
いや
全然ピンときませんで
した。
すいません。
あとその唾液腺の話にちょっと戻るんですけども、その、まあ、耳下腺とか、顎下腺、舌下腺って大きく、その3つのその、腺組織があるということで、はい、ただこう、出てくる唾液の成分っていうのも、なんかこう結構ドロッとしたものがあったり、はいはい、サラサラしたものがあったりっていうふうなことで、ありますよね。これなんかちょっと線のその分泌にもちょっと違いって確かありますよね。
ありますね。まあ、そういうところが今回の唾石症に、まあ、話がつながっていくポイントになります。
また一つ
もすごいですね。
まさにですね、やはり今この最初に喋ったその冒頭にお話しした、まあ、唾液腺はどこにでもある話とか、まあ、さっき顎下腺の話いろいろ出ました。どこにでもできることはあります。ただですね、圧倒的に顎下腺、と呼ばれる場所に、顎の下と書くとですね、圧倒的に顎下腺から発生する唾石症が、実はもう8割くらいと言われて最も多いです。で、実はこれには、今先生がおっしゃった理由が関係しております。粘り気が強いっていうのはまず一つですね。まあ、唾液腺、実は耳下腺なんかはすごいサラサラ、耳の下ですね、サラサラした唾液が出たりとかするんですが、顎下腺はそれに比べると、ちょっと粘稠、ネバネバしたような、唾液が、そうすると少し流れが悪いってイメージはできると思います。これがまず一つですね。で、唾液の成分は先ほど申したようにカルシウム分がたくさん入っている。これが二つ目です。で、もう一つは、顎下腺っていうのは、ちょうどこう、顎の下にある。ですが、その管がですね、ちょっとだけこう後ろに回って、ベロの下を通って前の方にこう展開していって、下の前歯の裏ぐらいに出口があるんですよ。
ヘアピンカーブを描いて、
そうです。
その下の裏側までこう伸びてるんです。
そういうことは、そうですね。まずその、なんていうんですか、その、管の、形が複雑で、かつ長い。
なるほど。
これは非常にですね、ネバネバしたが、そうなんです。詰まりすぎじゃないかって。一応、これはですね、説なんですけども、そこにできやすい理由は、一応それが関係しているのではないかというような、ことはよく言われております。ただ、はっきりした原因って実はまだ分かってないことも多いので、まあ、学科生に多い理由は、もしかしたらそれが一番関係しているのではないかというような、話はありますね。
なるほど。今、ちょっと分かったような分からないようなだったんですけど、はい、よく梅干しを食べるんですけど、梅干しってチューって、サラサラっとした感じが。
今ちょっと梅干しってキーワード聞いただけで僕の中
で。
キーワードの高い、ちょっと、よだれが今垂れそうになってましたけど。
そうそうそう。
ねえ。
なんか食べ物とか、はい、そういう状況の違いによって、はい、はい。その質って変わるんですか？
その質、いや、酸っぱいものを食べたらネバネバが多いとかっていうことですか？
いや、逆にいつも
サラサラしたものが多いとか。
はい。
唾液の量が増えるってことは多少あると思いますが、その、顎下腺から出る成分が変わるとか、そういうことではないので、それはそれぞれの、その出てくる、元々の唾液腺がどこなのかっていうことで、成分のバランスってのは大体決まってきますね。
はい。でも唾液、もう、 打席場に行く前に唾液だけで感激してしまいますね。この役割の多さというか。
まあでも原因がね、この打席症っていう、うん、まあこの唾液がよく出るっていうか、唾液の役割は分かったんですけど、
はい、
それが石のように硬くなっていくという、そのまあ原因とかメカニズム、まあ原因はよく分かってないんだけど、うん
ね、
まあ確かに今先生の話だと、この顎下腺っていうのはドロドロした、ね、うん、粘り気の強い唾液が出てくるし、うん、
はい、
その、なんていうんですか、ヘアピンカーブとかそういう複雑なこう管がね、
はい、
腺組織からこう口の中まで出てくるまでのそれをこう導く管が非常に複雑な形してるから詰まりやすいということだけど、詰まるだけじゃなくて石になるのはどういうことなんですか？
結局、まあ、これは、まあ、言われてる推測の話にはなるんですが、うん、まあ、やっぱり流れが悪いカルシウム成分を多く含んでる液体が、なかなかこう出づらいという環境にあると、徐々に結晶、うん、まあ、結晶化って言いますか、石灰化って言って、だんだんだんだんにカルシウムが、こう固まっていってしまうんじゃないかというふうには言われておりますね。
うん、高齢者に多いということですか？
一応ですね、それがですね、一応、打席症の、後発年齢、いわゆる一番多く見られる年代っていうのも、いろいろこう論文とかデータ様々あるんですが、今最新のお話、データを見ていくと、だいたい30代から40代が、一番多いとは一応言われております。なので、高齢者に行けば多いとかっていうことでもどうやらないっていうのはデータ上は、示されてますが、まあ、その性因についてはまだ明らかにされてない
っていうのは。男性、女性だとどっちが多い？
一応、性差に関しては男性に多い傾向にあるという報告が多いです。
タバコとかも影響するんですか？
それがですね、かつては、タバコが影響してるんではないかっていうデータもあって、昔の文献の中を見るとそういうことも書いてあるんですが、最近の報告を見ると、生活様式、喫煙歴も含めた生活様式にはあまり差が出ないというデータも示されてくるようになっておりましてですね、あまりちょっとこうはっきりしたことが分かってないのが多いのもこれの病気の特徴になりますね。
じゃあある日突然できてくるかもしれない
本当ですね、
でもまあ詰まりやすいということは、まあ、この後もまた次週とかいろいろと話になってくるのかもしれないですけど、なんとなく詰まりやすいということはこう流れがそもそもがこうよどんでるような、何らかの原因でよどみやすいような方になるんであれば、まあ、しょっちゅうよだれを垂らしてるような僕のような人があんまり慣れにくいのかなというふうにちょっとこう期待しちゃうんだけど、
非常に年齢層が若い、まあ、10代とかにはあまり見られないっていうのはもしかしたらそういうことがあるのかもしれませんね。
なるほど。
あと例えば早食いがダメとか、
はい、
よく噛んで唾液を出す方がいいとか、そういうこう、
あ、もちろんよく噛んでやっぱり唾液を常に出し続けて循環させていくっていうのは非常にまあいいんじゃないかなと、これは印象ですけども、有効な方法としてなんとなくそんなにおかしくないかなと思いますね。
じゃあまあここまで今日は音楽も行きたいものですから、また次週先生症状また診断治療随分残してし
まった。まだ半分も終わってない気がします。
音楽番組ですか？
いや
ちょっと意味がありまして、じゃあ今週はここまでありがとうございます。